もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、お手数かけます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずあなたの年齢を教えてください。
74歳。
74歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
女房は離婚してるんでいないです。
何年前に離婚されましたか？
12年ぐらい前。
12年ぐらい前。お一人でいらっしゃいますか？
娘が一人います。47歳。
47歳。はい、わかりました。今日のご相談どんなことでしょうか？
一人娘のアルコール依存症がちょっとひどいんで、ひどいっていうか20年近く前から徐々に今日まで来て、病院とかの知恵を借りながら対応してきたんですけど、このままでいいのかなって言って、それでちょっとどうしたらいいのかっていうのをちょっと知恵を貸してもらいたいなと思って電話したんですけど。
ああ、そうですか。アルコール依存症ですというふうに診断をされたのは何年前でしょうか？
5年前。娘が深酒をして、はい、二人住まいなんですけど、私にあんまり暴力を振るんで、警察に電話をしたらば警察の人が来てくれて、はい、お父さんに害加えるかもしれないんで、措置入院っていう方法あるんで、そうされますかっていう質問されたんで、お願いしますっていうことで3ヶ月ほど入院したんですけど。
で、この時の入院3ヶ月の間でアルコール依存症というふうに診断をされたのですか？
あ、そうですね。
はい。で、これ以降、つまり5年間どのような治療をされてるんでしょうか？
アルコール依存症とかギャンブル依存とか、
はい、
そういうのが専門の病院でグループホームがあって、グループホームに入所しなさいってことで、はい、いろんなその依存症についての勉強会とか地域のボランティアとかやったりして、
はい、
生活保護を申請して、はい、入院費用なんか一切かからなかったんですけど。
つまり5年前に即入院してからはしっかり依存症専門のところにはいらっしゃるわけですね。
そうですね、うんうん、入院して。ただし、
はい、
この措置入院っていうのは本人がなかなか最初のうちその3ヶ月の間認めてなかったんですよ。私はアルコール依存症じゃないって言ってガンと突っぱねて息巻いてたんですけど、それで、はい、まあ、退院する間際になって、まあ、3ヶ月過ぎてから、あ、もしかしたら自分はアルコール依存症かもしれないっていう風に少しだけですよ、自分で自覚して、見舞いに行っても憎らしいものを見るみたいな、私に睨みつけたりして、なんでもない人間をアルコール依存症の病院に入院させやがるんだって、そういうふうに態度を本人は取ってましたけど。
では入院した時はこの依存症専門のところで3ヶ月間だけお世話になっただけで。
そうですね。
なるほど。
その後もう一箇所入院してますけど、それは3年前なんですけど、
はい、
やっぱり3ヶ月。
ああ、そうですか。では、はい、5年前に3ヶ月、3年前に3ヶ月治療には行っていたと。
あ、そういうことです。
はい。で、この3年前に行った後はどうなりましたか？
治療の仕方が気に食わないってことで、
はい、
途中で院長先生に掛け合って強制的に自己判断で退院しています。
ああ、
今現在も通ってない。もう行ってもしょうがないって。
そうか。そうするとその後はあなたの自宅に住んでいらっしゃいます？
一緒に今住んでます。
一緒にいる。最近どのような状況でしょうか？
前の日ちょっと深酒してると、次の日はまあ朝起きたとは言わない、
うん、
目を覚まして着替えないで下に降りてくるっていう状態だったんですけど。
毎日召し上がってる感じですか、お酒は？
あ、毎日で、朝のうちはもう二度と酒なんか嫌いだ、酒なんか飲みたくないっていう言いながら、夜になるとしっかりと酒屋さんで酒を買ってきて、ちびらちびらと飲んで顔を赤くして、
うん、
そういうの繰り返しですよね。
お仕事はお嬢さんされてますか？
今はやってないです。
はい、わかりました。それでご相談としてはどうしたらよいかということですかね？
そうですね、ちょっともう病院とかそういうところで聞いて、これはいい方法だなとかっていう、そういうものをある程度は対応してきたつもりでいるんですけど、堂々巡りで同じことの繰り返し、
うん、
今後私は現在74なんですけど、
はい、
これから娘が私の老後世話しますからとかって言いながらも、
うん、
だんだん今度お金の問題とか 体力的なもんで体が弱ってる親を虐待するようなことにならなければいいなと思うんですけど、それにはこれからどういうふうに対応していったらいいのかなっていう、それをちょっと教えてもらえないかなと。
わかりました。今日の回答者は心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル・アイ先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
お世話になります。
はい、そうこれはもう医学的なことは僕はわからないから何とも言えないけども、私はね、こういう状況は緩慢な自殺だと思ってるんですよ。
自殺、
うん、まあ、それはあくまでも僕の考えであってね、それは正しいかどうかこれはちょっとわからないんだけれども、要するに生きることにもう意欲を失っている人ですよね。
あ、困りますね。
困るよね。だからどっかで目覚めなくちゃいけないわけなんだけれども、要するに酔うだから目覚めが必要なわけだよね今度。
あ、はい、
ね、それから夢の中の出来事だよね、ある意味じゃ酔っちゃってるんだから。
あ、そうですね、
だから今度は現実っていう対応するものの必要性があるわけよね。
あ、
その時、
はい、
お父さんは20年間も一緒にいながら突き放すっていう時期が必要だったような気がするんですよ本当は。
やっぱりそういう話になりますね。
だって相手は酔って夢の中にいる人だから、反対の現実っていうものを突きつけるのはお父さんでしかなかったんだから。だから不思議な依存関係になってんだよね。こう離れて暮らすっていう決断ってできなかったんだ。
いや、もう何回か一人住まいいずれはしなくちゃいけないんで、
うん、
中古マンション買って与えたり、
うん、
この前も生活保護を受けなさいっていう話で、
うん、
一人で生活できるように賃貸の家賃払ってあげたんですけど、うん、結局途中で挫折したっていうか、もう何にもやる気なくて、
うん、
確かにおっしゃる通り、
うん、
ちょっといろんなことを手をかけすぎたのかなっていうところもあるんですけど、
う
ん、
ただ今このまままたじゃあ一人で生きていけっていうのはちょっともうここまで今深くなっちゃうとね、なかなか難しい面はあるかもしれないけれども、
はい、
ただお父さん人生とか人が生きていくっていうことって本当は誰にとってもね、やっぱり生きるか死ぬかっていうような大げさに言えばよ、ところまで僕は誰でもが一回は追い詰められて自立、独立していくものだっていう気がするんですよ。例えば18歳で高校を出たお嬢さんやお坊ちゃんがね、家を出て安い給料でこれから生きていくっていうような決断で頑張る時っていうのは、みんな普通の顔して不安の中でもやっていくけれども、内心では本当に生きるか死ぬかぐらいの決意を持ってみんな大人になってったんじゃないかなと思うんですよ。そういう厳しさ、真剣さっていうものをやっぱりお父さんは奪ってた可能性あるよね、お嬢さんから。
そうですね。思い当たるところありますよね。
だからそこをやっぱり一回でも取り戻す必要があるから、そうすると自分が存在してる意味が出てくるから、例えばご飯を作るとか、今生活の中で自立しなければいけない、自立しないとできないものを掃除にしたって、そうしたものに対してやっぱり目覚めさせるきっかけとして生活を手放させないっていうの、トイレ掃除はするとかね、やっぱりそういうことって大事なんじゃないかなって気がするんだけど、どうかしら。
そうですね、やっぱり大事に大事にしちゃってるっていうか、体調悪いんだったらいいよっていうパターンでやっちゃってますね。
お父さんはなんでそれを許したかってことなのよ。お父さんも寂しいんじゃないの、やっぱりお嬢さんとの関係においても生きていくことにおいても、お父さんは結構苦労したかもしれない。だからその苦労をさせたくないっていうような思いも優しさとしてあるのかもしれないけれども、
はい、
それは娘さんの生きていく強さを奪ったことは確かだよね。
あ、
うん、だからこのままだって一番悲惨なイメージはお嬢さんが体が弱っていくお父さんに依存しているにもかかわらず強い立場になってしまって暴力を振るんじゃないかとか、はい、虐待されんじゃないかというその不安っていうのはあながち空想だけではないと思うんですよ僕本当に。
まあ、やっぱり、
うん、だってこうしたのは親父お前だっていう気持ちがどこかにあるはずだから。
時々 酔っ払って言いますよね。
そうなんですよ。だから子を育てるっていうのは保護、これは大事だよね、保護するっていうことは。
あ、はい、
うん、しかし放り出す、投げ出すっていう時がどの動物でも人間でもやっぱあって、ほとんどの人がみんな普通にサラリーマンやって普通に結婚生活を送ってるように見えるけれども、内心ではよ、生きるか死ぬかの苦しさの中から自立をしてってんですよ。それお父さんは寂しさゆえ、僕はそれをお嬢さんから奪ったんだと思うよ。そしてお嬢さんはそう認識してる面があると思うよ。それが虐待につながるんだもん、だって最終的に家庭内暴力に。
ああ、なるほど。
うん。離婚っていうのは、これはどういう理由で離婚されたの？
娘がアルコール依存症の酩酊状態で、前の女房に対して包丁を振り回したんですよ。
なるほど。
それで女房がもう怖いから離婚してくれっていう頼まれて、
うん、なるほど。娘さんはその時どういう反応したんですか？お母さんがいなくなることに関して。
離婚しないで元通りにまた直してもらえないかって涙ながらに頼んでいたんですけど、うん、もう
そういう話を聞くとね、あ、お母さんは逃げたんだとかいうような、ね、揶揄するような考えもあるけれども、お母さんはそれによって自分を確かに守れたんですよ。
あ、なるほど。
そこまで追い詰めないとお嬢さんわからないよね、やっぱりね。
あ、なるほど。
そしてそれに対してそうした事態を招いた心理的重荷はお嬢さんに戻さなくちゃいけない内容だったわけですよ。だからお嬢さんは自分の問題を外を巻き込むことで逃げて生きてるんだよね。
娘が。
そう。そして巻き込まれてるの、最後まで残ったのは優しいお父さんだけなのよ。
うん。ああ、なるほど。
だから変な話だけれども、俺は虐待されるんだったら逃げる。それでいいんですよ。とりあえずお父さんの立場としては。
ああ、なるほど。
うん。それは明快にしとくべきですよ、本当に。
うん。
それで、あとは知らないっていうことも、そして遠くから見守るような、それは冷たさじゃなくて、子供を育てる時の必要な態度だと思うんだよね。それが今すぐ出せる状況ではないので何とも言えないけれども、少なくとも生活の中でやるべきこと、家を掃除する、洗濯をする、手伝わせるとかいうことが今は僕必要だと思います。
ああ、できるだけ、
うん、できるだけ
仕事を与える。
そうです。だって二人で住んでんだから当然やれっていう話ですよ。
あ、そうですね。
うん。それであと具体的なことはグループホームとか、これまで様々な経験されているノウハウみたいなものも蓄積されているはずなんですよね。
あ、はい。
そこら辺は今の覚悟を持った上でもう一回勉強し直してみると、はい、なるほどと、なんか道が見えてくるような気がします。
わかりました。はい、ちょっと努力して
みます。やってみてください。田中先生にも一度伺いたいなと思います。
はい、
いかがでしたでしょうか？
いや、図星でバサッとこう一刀両断に切られたような感じで。
そうですね。お嬢さんやっぱり一人で生きていかなきゃいけないので、本来はね、なのでお一人でってなると生活保護のまた申請をせざるを得ないし、そしてちゃんと直さなきゃいけないので、
はい、
もしもご本人が嫌だというのなら、あなたが病院に行って、アルコール依存症の家族がどうするかというようなご相談は可能です。なのでそういった知識はたくさん専門の施設にはありますので、そのことを伺うということは一つだと思います。
わかりました。
はい、
すいません、いろいろありがとうございました。
どうぞあなた自身のご健康も本当にお大切にしてください。
はい、ありがとうございます
ね。
はい、
よろしいですか？はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。